From the conference center at
それぞれクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第176回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はブリガムヤング大学合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トーマス S. モンソン第一副官長がこの部会の司会を務めます。末日聖徒イエス・キリスト教会第176回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・ B ・ヒンクレ大官長から私モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう依頼されました。出席されている方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継へ届けられている世界各地のステークセンターにて参加されている方々にご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはブリガムヤング大学合同聖歌隊です。指揮はロザリンド・ホール、オルガニストはボニー・グッドリフェです。開会にあたり聖歌隊が私は強い御使いが飛ぶのを見たを歌います。開会のお祈りは70人のセシル・オー・サミエルソン長老です。
Our beloved Heavenly Father,
愛する天の父なる神様、
we express our gratitude unto thee as we convene this session of the great general
conference. この素晴らしい総大会の部会を始めるにあたり、あなた様に感謝を申し上げます。あなた様の御霊が共にございますように、この素晴らしいカンファレンスセンターに、そして世界中にある集会所にこれより感謝いたします。現在の素晴らしい技術によりコミュニケーションが世界中に伝わりますことに感謝いたします。また天皇お父様、愛するヒンクレ大官庁により導かれますことに感謝いたします。ヒンクレ大官庁の上に祝福があり強みになれ、今直面する試練に耐えることができますように祝福してください。またあなた様の御業に携わる全ての人々の上に祝福がありますように、家族そして周りの全ての人々に祝福がございますように。天皇様、今日私たちはあなた様の言葉や音楽を通して高められることを目的に集まりました。どうぞ私たちが理解するべきことをよく理解することができますように、そしてあなた様によりよく使えることができますように助けてください。多くの重荷を負っている人々の上に祝福がございますように。祈りの答えを得ることができますように、今日のメッセージや音楽を通して得ることができますように、特に御霊によって学ぶことができますように。またあらゆる祝福に心に感謝いたします。また回復されたこの時代の福に感謝いたします。あなた様の御子イエス・キリストの贖いにこれより感謝いたします。全てをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
これから聖歌隊が今日我良きことセシカを歌います。その後教会の中央幹部地域70人並びに中央補助組織会長会の支持を取ります。その後教会監査部実務運営ディレクターのロバート W. キャントウェル兄弟が教会監査部報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書の F. マイケル・ワトソン兄弟が2005年度の教会統計報告をします。では聖歌隊お願いします。 兄弟姉妹の皆さん、ヒンクレ大官庁の依頼により、これから教会の中央幹部、地域70人並びに中央補助組織会長会の名前を定義しますので、サインの表明をお願いします。預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として、ゴードン・ビトナー・ヒンクレーを支持してくださるよう、また第一副官庁としてトーマス・スペンサー・モンソンを、第二副官庁としてジェームス・エストラス・ファウストを支持してくださるよう定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、十二使徒定員会会長代理としてボイド・ケネス・パッカーを、また十二使徒定員会会員としてボイド・ケ・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・M・ネルソン、ダリン・ H・ オークス、M. ラッセル・バラード、ジョセフ・ B. ワースリン、リチャード・ G. スコット、ロバート・ D. ヘイルズ、ジェフリー・ R. ホランド、ヘンリー・ B. アイリング、ディーター・ F. ウクトドルフ、デビッド・ A. ベドナーを支持してくださるよう定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方、副官庁十二使徒を預言者、聖権者、啓示者として支持してくださるよう定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば同様にその意を表してください。2006年5月1日をもって、次の方々を地域70人から解任するよう定義いたします。サルバドール・アグイレ、ホセ・ C ・アレソン、ダニエル・ P ・アルバレス、デビッド・ A ・バクスター、シェイン・ M ・ボーエン、ヤーティル・ M ・セザール、ロバート・ M ・コーワン、キース・ R ・エドワーズ、スタンレー・ G ・エリス、フランツ・ R ・ガーグ、ダニエル・ L ・ジョンソン、ジョエル・ H ・マッキンノン、マーカス・ B ・ナッシュ、アルマンド・ A ・シエラ、ジェフリー・ C ・スウィントン、リーマス・ G ・ビラレーテ、感謝の意を表明してくださる方はその意を表してください。ありがとうございます。次の各長老を新たに70人第一定員会会員として支持してくださるよう定義いたします。キース・ K ・ヒルビック、デビッド・ A ・バクスター、シェイン・ M ・ボーエン、ダニエル・ L ・ジョンソン、マーカス・ B ・ナッシュ、アンソニー・ P ・パーキンス、また以下の各長老を70人第二定員会会員として支持してくださるよう定義いたします。クレイグ・ A ・カードン、ドン・ R ・クラーク、キース・ R ・エドワーズ、スタンレー・ G ・エリス、ラリー・ W ・ギブンス。賛成の方はその意を表してください。反対の方、次の方々を新たに地域70人として支持してくださるよう定義いたします。ホセ・エル・アロンソ、ブラジミロ・ジェ・カンペロ、ホワン・エ・エチャガライ、ハーナン・アイ・ヘレラ、デビッド・ジェ・ホアレ、セザール・ H ・フッカ、ジャベール・イバニエス、ダニエル・ M ・ジョーンズ、スティーブン・ C ・カー、ジョニー・ L ・コホ、ダニエル・ A ・モレノ、ケント・ H ・マードック、J ・ミッチェル・パヤ、スティーブン・ D ・ポージー、カルロス・ F ・リバス、フワン・ M ・ロドリゲス、カルロス・ビラノーバ、スティーブン・ D ・ポシー。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域70人、中央補助組織会長会を現状のまま支持してくださるよう定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。定義は全員一致で賛意の表明が得られたようです。兄弟姉妹の皆さんの信仰と祈りに感謝いたします。新たに召された中央幹部は壇上の席に座ってください。 松井一世とイエス・キリスト教会大官長会に対して提示。愛する大官長会の皆さん、教義と聖約120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分協議会が行います。同評議会は大官長会、十二使徒定員会及び管理監督会で構成されており、教会の各部門と運営組織の予算を承認します。評議会により承認された後、教会の各部門は基金を承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って支出します。教会監査部は基金の収支と教会資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で、必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では2005年度において教会のすべての資材、献金、寄付、支出および教会資産は適切な会計と承認された予算および教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。以上、謹んで報告いたします。教会監査部実務運営ディレクター、ロバート W. キャントウェル。兄弟姉妹の皆さん、大官長会は2005年12月31日現在の会員数の増加と現状を示す以下のような記録を発表しました。ステークス2701、伝道部341、地方部643、ワードと支部の合計27087、教会員総数1256万869、記録上の子ども数の増加93,150、バプテスマを受けた改宗者24万3,108、専任宣教師52,060、2005年に奉献された神殿数3、2005年に再奉献された神殿数1、儀式が執行されている神殿数122、2005年4月以降に他界した著名な教会員、レックス・シー・リーブ長老、名誉中央幹部、F ・アーサー・ K 長老、元70人会員、ヘルベシオ・マーティンズ長老、元70人会員、アメリア・スミス・マッコンキー姉妹、元十二使徒定員会会員の子、ブルース・アール・マッコンキー夫人、ジャニエル・ジョンソン・クリステンセン姉妹、70人会員のシャーリー・ディ・クリステンセン長老夫人。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。これから十二使徒定員会会長代理のボイド・K・パッカー長老、続いて十二使徒定員会のデビッド・ A ・ベドナー長老がお話しします。その後、聖歌隊と皆さんで賛美歌31番、来たれ主のコラを歌います。その後、70人のデビッド・ F ・エバンズ長老とウルフガング・ H ・パウロ長老からお話を伺います。続いて十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老がお話しします。
My message is about a father and a son.
ある父親と息子の話をします。父親であるアルマは預言者であり、息子のコリアントンは宣教師でした。アルマの息子のうち、長男のヒラマンとシブロン、コリアントンの3人はゾラム人に伝道していました。コリアントンが宣教師の標準に従っていないために、アルマはひどく落胆しました。コリアントンはその務めを放棄してサイロンの地まで娼婦イザベルを追って行ったのです。これはあなたにとって決して言い訳にはならない。あなたは自分に託された務めに心を注ぐべきであった。アルマは息子に悪魔が惑わしたのだと言い、不貞は罪のない者の罪を流すことや聖霊を否定することを除いてどんな罪よりも非常に忌まわしい行為であると告げました。あなたはそのような重大な罪を犯さなければよかったものを。罪についてくどくどと述べて、ひどく苦しめることがあなたのためにならないようであれば、私はそうはしなかったであろう。しかし見よ、あなたは自分の罪を神から隠すことはできない。アルマは兄たちの忠告を受け入れるようコリアントンに厳しく命じました。息子の罪悪が大きいのは罪悪のために求道者を離れさせたからだと言いました。彼らはあなたの行いを見て私の言葉を信じなかった。それで主の御霊は私に、あなたの子供たちが多くの人の心を惑わして滅びに至らせることのないように善を行うことを彼らに命じなさいと言われ、したがって我が子よ、私は神を恐れてあなたに命じる、罪悪から遠ざかりなさい。激しく叱責した後、愛にあふれるアルマは教師として息子に教えます。御言葉を説き教えることは神に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、まことにそれは剣やその他これまで神に起こったどのようなことよりも民の心に力強い影響を及ぼすと知っていたからです。アルマはまずキリストのことを明かします。さて我が子よ、キリストの来臨についてあなたに少し述べておきたい。見よ、あなたに言う、キリストは確かに世の罪を取り除くために来られる。キリストはご自分のために救いの喜びの訪れを告げ知らせるために来られる。コリアントンは遥か未来に起こるキリストの来臨がどうしてわかるのかと尋ねました。アルマは答えました。今の人はキリストが来られる時代の人と同様に神にとって尊い存在ではないだろうか。コリアントンは死者の復活について心を悩ましていました。復活について神に尋ねたことのあるアルマは最初とそれ以降の復活について話します。すべての人が将来死者の中から出てくる定められた時がある。アルマは人が死んだ時から復活の定められた時に至るまでどのようなことが人に起こるのかも神に尋ねていました。そしてこう答えました。すべての人は良い霊であろうと悪い霊であろうと彼らに命を与えられた神の元に連れ戻される。義人の霊は幸福な状態に迎え入れられ、悪人の霊は 悪魔の意のままに捕らえられて連れ去られる。義人は自分たちの復活の時までパラダイスにとどまる。あなた方はその恐ろしい危機に陥るときに、私は悔い改めて神に立ち返ろうということはできない、このように言うことはできない。なぜならば現世を去るときにあなた方の肉体を所有しているその同じ霊があの永遠の世であなた方の肉体を所有する力を持つからである。アルマは息子に話します。肉体の死と復活の間には時の隔たりがある。または霊は不幸か幸福かいずれかの状態に置かれ、この状態は神が定められた時まで続く。その時が来ると死者は出てきてその霊と体が結合され、神の御前に連れ出されて立ち自分の行いに応じて裁かれるのである。霊は体に回復され、そして体は霊に回復される。これこそが預言者たちの口を通して語られてきた回復なのである。アルマはある人々は聖文を曲げて解釈し、このことについて大いに迷っていると話しました。アルマはこう続けます。 さて我が子よ、今あなたの心を悩ましている。あなたの理解できないことが他にも多少あることを私は知っている。それは罪人を罰する神の公正についてである。あなたは罪人が不幸な状態に置かれるの不当であると思っている。さて見よ、我が子よ、このことをあなたに説明しよう。アルマはここでエデンの園とアダムとエバの堕落について教えます。さてこれによってわかるように、私たちの始祖は肉体的にも霊的にも主の御前から断たれてしまった。このようにして彼らは自分の意志に従うものとなったのである。人は死ぬものと定められた。そしてなぜ死が絶対的に必要だったのかを説明します。もし贖いの計画がなければ、人が死ぬとすぐにその霊は主の御前から断たれるので不幸な状態に陥ったであろう。次に正義と憐れみについて教えました。正義によれば贖いの計画はこの試しの状態、すなわちこの準備の状態で人々が悔い改める、そういう条件がなければ成し遂げられない。アルマはこう説明します。憐れみの計画は贖罪が行われなければ成し遂げることはできなかった。したがって神は憐れみの計画を成し遂げるため、正義の要求に達すため、またご自分が完全で公正な神、憐れみ深い神であり続けるためにご自分で世の罪の贖いをされるので、アルマは変わることない永遠の律法についてコリアントに教えます。そしてなぜ罰が必要だったのかを単刀直入に説明しています。さて罰がなければ人は悔い改めをすることができなかった。この罰も霊の命と同じように永遠のものであり、霊の命と同じように永遠である幸福の計画に相対して定められたのである。アルマは経験から罰の苦痛と悔い改めの喜びを知っていました。アルマもかつて父親をひどく落胆させたことがあったからです。反抗して歩き回り、神の教会を滅ぼそうとしていて、天使に打たれたのです。それは自分の行いの報いとしてではなく、父親と民の祈りが応えられたためでした。アルマは罪悪感から苦痛を感じたことを話します。苦痛に責め苛まられていた時に、私は自分の多くの罪を思い出してひどく苦しみながら、身をかつて父がイエス・キリストの来臨について民に予言するのを聞いたことを思い出した。イエス・キリストは神の御子であり、世の罪を贖うために来られるというのだ。心にこの思いがはっきりと浮かんできた時、私は心の中で、お神の御子イエスよ、苦渋の中により永遠の死の鎖に縛られている私を憐れんでくださいと叫んだ。さて見よ、このことを思った時、私はもはや苦痛を忘れることができた。まことに私は二度と罪を思い出して苦しむことがなくなった。おお、なんという喜びであったことか。なんという驚くべき光を私は見たことか。誠に私は前に感じた苦痛に勝るほどの喜びを満たされたのです。我が子よ、誠にあなたに言うが、私は他にありえないほど激しく、また辛い苦痛を味わった。また息子よ、私は言う、それとは反対に、私は他にありえないほど麗しく、また心よい喜びを味わった。またその時からまさに現在まで、私は絶えず働き続け、人々を悔い改めに導き、私が味わった非常な喜びを味わわせ、彼らも神から生まれ聖霊に満たされるようにしてきた。アルマはアレミが正義から何を奪うことができると思うかと問いかけ、贖いのおかげで永遠の律法はこの両方を満たせるのだと説明しました。聖霊に感じてアルマはコリアントンを激しく責めました。そしてこれらの福音の基本原則を根気よく、そして分かりやすく説いた後で豊かな愛を注ぎました。預言者ジョセフ・スミスは啓示によって次のことを学びました。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、 優しさと純粋な知識による。これらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。聖霊に感じたときはその時に激しく責めなさい。そしてその後あなたの責めた人があなたを敵視しないためにその人に一層の愛を示しなさい。それはあなたの誠実が死の縄目よりも強いことをその人が知るためである。アルマは言いました。お我が子よ、あなたはこれからもう神の正義を否定しないようにしてもらいたい。神の正義を否定することによってどんな些細なことでも罪の言い訳をしようとしてはならない。むしろ神の正義と憐れみと寛容があなたの心の中で十分に力を振るえるようにし、そのためへじくだって地にひれ伏することができるようにしなさい。同じくアルマという名前のコリアントンの祖父は邪悪なラオウに仕える祭司の一人でしたが、預言者ビナダイがキリストについて証しするのを聞いて改心しました。そして命を狙われたために悪い祭司のいる法廷から逃げ出しキリストについて教え始めました。今はその息子のアルマが我が子コリアントンに悔い改めを説いているのです。息子を激しく責め福音の教義を根気よく教えた後で愛にあふれた父親アルマはこう言います。さて我が子よ、あなたはこれからもこれらのことに思い悩まされることなく、ただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。苦しみと恥ずかしさからコリアントンはへりくだって死にひれ伏しました。コリアントンの父であり彼の真剣指導者でもアルマはコリアントンが悔い改めたことに満足し、息子から罪の重荷を下ろし再び彼を伝道地に送り返します。我が子よ、あなたはこの民に御言葉を告げ知らせるために神から召されている。あなたの道を行き、誠実に真面目に御言葉を告げ知らせて、神が誠に私の言葉の通りにあなたに叶えてくださるように。コリアントンは兄のヒラマンとシブロン、そして真剣指導者たちと共に働くようになりました。20年後も北方の地で忠実に福音の務めを果たしています。私たちが住む邪悪な世の中で子供たちは自分の進むべき道を見出さなければなりません。ポルノグラフィーや性の盗作、不道徳、児童虐待、薬物中毒など問題は至るところにあります。影響力から逃れる方法はありません。好奇心から誘惑に乗り少し試してみようとする人がいます。そして中毒の罠に陥るのです。そうなるともう希望はありません。こうして悪魔は獲物を捕らえ縛り付けるのです。サタンは私たちを欺き滅ぼすものですが、その勝利は一時的です。悪魔に騙されて運命からは逃れられないのだから罪を犯し続けるしかないと思い込んでいる人がいます。最も邪悪な偽りは改心し悔い改め許されることなどができないというものです。そんなはずはありません。キリストの贖罪のことを忘れているのです。見よ、主なるあなた方の神は肉体において死を受けた。それによって全ての人が悔い改めて自分のもとに来ることができるように主は全ての人の苦を引き受けた。キリストは創造主、癒し主です。ご自分で作ったものなら治せるはずです。キリストの福音は悔い改めと許しの福音なのです。人の価値は神の目に大いなるものであることを覚えておきなさい。イエス・キリストについてのもう一つの証であるモルモン書から引用したこの愛に満ちた父と道を恐れた息子の話は一つの実例です。私たちは天の御父の息子です。御父のあがないの計画があるおかげでつまずき倒れた者もとこしえに捨てられることはないのです。人が悔い改めるとき主の喜びはいかに大きいことか。 主はほんの少しでも罪を見過ごしにすることができない。それでも罪を悔い改めた者は許され、もうそれを思い起こさないと主は言っておられます。モルモン書にあるようなこの主の言葉に私たちが従うことができますように。これが私たちのこのモルモン書に関する証であり、私の証であります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今日私は末日聖徒イエス・キリスト教会の会員である皆さんに注意を促し、勧告を与えるために話します。これから共に学ぶにあたって、聖霊が私と皆さんを助けてくださるように祈っています。罪の許しみのために水に沈めるバプテスマは、キリストの福音の最初の儀式です。バプテスマに先立って救い主を信じる信仰と心からの完全な悔い改めがなければなりません。水のバプテスマの後に霊のバプテスマを受けることによって、バプテスマは完全なものとなります。救い主がニコデモに教えられたように、誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできないのです。今日は霊のバプテスマと聖霊を伴侶とする祝福に焦点を当てて話します。バプテスマを受けた時、私たちはそれぞれ天の御父と厳粛な誓約を交わしました。誓約とは神と地上にいるその子供たちとの間の合意です。そして福音の誓約は、すべて神が条件を決められるということを理解することが大切です。皆さんや私が誓約の性質や内容を決めることはありません。むしろ私たちは永遠の御父が定められた通りに誓約の条件と要求を受け入れるのです。救いの儀式であるバプテスマは、神からのふさわしい権能を持つ者によって執行されなければなりません。バプテスマの水の中で交わした誓約の基本的な条件は次の通りです。すなわち、私たちは進んでイエス・キリストの御名を受け、いつも主を覚え、主の戒めを守ることを証明しました。そしてこの誓約を尊ぶときに、いつも主の御霊を受けられるという祝福が約束されています。言い換えれば、水によるバプテスマによって神会の第三のお方を常に伴侶とする機会が認められるのです。バプテスマの後、私たちはそれぞれ神権の権能を持つ者によって頭の上に手を置かれ、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に確認され、聖霊を授けられました。確認の中での聖霊を受けなさいという言葉は、霊のバプテスマを受けるように努めなさいという指示です。ジョセフ・スミスはこう教えています。罪の許しと聖霊を受けることを考えずに人にバプテスマを施すのであれば、砂袋にバプテスマを施した方が良い。水によるバプテスマはバプテスマの半分に過ぎず、聖霊のバプテスマがなければ何の役にも立たない。水に沈めるバプテスマを受けたら、主の御霊によるバプテスマも受けて、御霊の中に沈められ、主と聖霊によって罪の許しが与えられなければなりません。聖霊について経験を得るにつれて、私たちは御霊の影響力が常に同じ強さで感じられるものではないことを知ります。強く劇的で霊的な印象は頻繁にはもたらされません。忠実で従順であるように努めている時でさえも、生活の中で御霊による導きや確信、平安を容易に認識できない時があります。実際モルモン書には、忠実な霊マン人が 火と聖霊によるバプテスマを受けた。しかし彼らはそれを知らなかったと述べられています。聖霊の影響力は聖弁では静かな細い声や全く優しい声と表現されています。このように主の御霊は大抵静かな繊細なかすかな方法で私たちに語られます。個人で研究するときやクラスで教えるとき、私たちは主の御霊から受ける霊感や促しを認識することの大切さにたびたび重点を置きます。そのような学び方は正しくて有益なものです。私たちは導きを受けたときにそれを認識し、それに応じるように熱心に努めるべきです。しかし霊的な進歩に関して霊によるバプテスマという大切な側面が見落とされていることが往々にしてあります。私たちは自分が主の御霊から身を引いて祝福と繁栄と守りを得るための知恵の道に導く御霊を自分のうちに宿さないようにしていないかどうか吟味するよう努めるべきです。いつも主の御霊を受けられるという祝福が約束されているからです。自分を聖なる御霊から引き離すような選択や影響力に注意を払い、それから学ばなければなりません。標準は明らかです。もし思ったり見たり聞いたり行ったりすることが自分を聖霊から遠ざけるならば、そうするのをやめるべきです。例えば娯楽を目的としたものが私たちを聖なる御霊から遠ざけるならば、そのような娯楽は確かに私たちにふさわしくありません。御霊は低俗なものや下品なもの、みだらなものに耐えられないので、明らかにそのような事柄は私たちにふさわしくありません。避けるべきだと分かっている活動に関わるとき、私たちは主の御霊を遠ざけます。私たちが現世に住む堕落した者たちであって、毎日毎時間毎分毎秒聖霊の臨在を受けることができないのは分かっています。それでも聖霊に多くの時間を共にいていただくことはできます。そして確かに御霊を受けている時を受けていない時よりも多くすることができます。絶えず主の御霊の中に沈められるようになると ともに私たちは導きが持たされることにそれを認識し、また聖霊から身を引かせるような影響力や出来事を認識するように努めるべきです。自分の導き手として聖なる御霊を受けることは可能であって、霊的に成長し邪悪な世を生き抜く上で欠かせません。時々末日生徒である私たちは生活の中で聖霊の影響力を認識することが珍しい例外的な出来事であるかのように語ることがあります。しかし私たちは聖約の約束がいつも主の御霊を受けられることであるのを覚えていなければなりません。この天の祝福はバプテスマと確認と聖霊を受けなさいという指示を受けた全ての会員に当てはまります。私たちの時代において聖霊を常に伴侶として招く方法を学ぶために、私たちが最も頼るべき書物はモルモン書です。モルモン書にはリアホナ、すなわちリーハイと彼の家族が荒野を旅した時に使った指示記、または羅針盤についての記述がありますが、これは私たちの時代のための予計および影として、また聖霊の祝福を享受するためになすべきことについての極めて重要な教訓として特に記録に含まれたものです。私たちが態度と行いを義にかなったものとするように努めるとき、聖霊は今日の私たちにとってリーハイと彼の家族にとってのリアホナのようになってくださいます。リーハイのためにリアホナを働かせたのとまさに同じ要素が聖霊を私たちの生活に招くことになります。 そして昔リアホナの働きを止めたのとまさに同じ要素が今日私たちが聖霊から身を引く原因となるのです。リアホナの目的とそれが働く時の原則について研究し深く考える時、私たちは自分と家族の状況と必要に合った霊感を受けることになるでしょう。私はそのことを明かします。聖霊から継続的に導きを受けるという祝福に預かることができます。リアホナは主によって用意され、リーハイと家族がエルサレムを去り荒野を旅した時に与えられました。この羅針盤または指示記はリーハイ一行が進むべき方向を指し、まさに約束の地に至るまっすぐな道でした。リアホナの中にある指針は旅行者たちの信仰と熱意と注意欲に応じて働き、家族が争ったり怠惰になったりするとき働くなくなりました。また羅針盤はリーハイと彼の家族が主の道について理解を得るための手段も提供しました。このようにリアホナの主要な目的は長く厳しい旅の間に導きと教えを与えることでした。この指示記は神の前における彼らの内なる霊的な状態を外に示すものとして働いた物理的な道具でした。指示記は信仰と熱意の原則に従って働きました。リーハイが祝福を受けたように、今日の私たちにも現世の旅において導きと教えを与えてくれる霊的な羅針盤が与えられています。バプテスマと確認によって救い主の教会に入った時、私たちは聖霊を授かりました。聖なる神権の権能によって教会の会員に確認され、真理の御霊を常に伴侶とすることを求めるように勧告を受けました。この世はそれを見ようともせず知りようともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。人生の道を進むとき、私たちはそれぞれがリーハイがリアホナによって導かれたのと同じように聖霊から導きを受けます。私はもう一度言っておく、あなた方がその道によって入り聖霊を受けるならば、聖霊はなすべきことをすべて示されるであろう。聖霊はリアホナがリーハイと家族のために働いたのと同様に、私たちの生活の中で信仰と熱意と注意力に応じて働かれます。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増すであろう。聖霊は常にあなたの伴侶となり、あなたの尺は義と真理の不変の尺となるであろう。そして聖霊は今日私たちに小さな簡単なことによって主の道についてさらなる理解を得るための手段を与えてくださいます。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。主の御霊は現世の旅において私たちの導き手となって、私たちに導きと教えと霊的な守りを与えてくださいます。私たちは有意義な個人と家族の祈りによって、またキリストの言葉をよく味わい、熱心で完全に従順で忠実であり、制約を尊ぶことによって、そして徳と謙遜と奉仕によって聖霊を自分の生活に招きます。そして聖霊から身を引かせるような慎みのないもの、粗野なもの、下品なもの、罪深いもの、邪悪なものを確固として避けなければなりません。 また毎週安息日にふさわしい状態で聖餐を受けるときに、私たちは聖霊を常に伴侶として招きます。またあなたは世の汚れに染まらずに自らをさらに十分に清く保つために、私の誠実に祈りの家に行って聖式を捧げなければならない。聖餐の儀式によって私たちはバプテスマの誓約を更新し、罪の許しを受けて保つことができます。さらにいつも主の御霊を受けられるという約束を毎週思い起こすことができます。そして自らを清くこの世によって汚されていない状態に保つように努めるとき、私たちは主の御霊が常にとどまることのできるふさわしい器となるのです。1847年2月、預言者ジョセフ・スミスは事件の中でブリガム・ヤングに現れました。ヤング会長はジョセフに兄弟たちへの伝言があるか尋ねました。彼はこう答えました。謙遜かつ忠実であり、主の御霊を保つよう伝えてください。そして皆さんを正しい導へと導くのです。静かな細い声を退けてしまわないように注意してください。静かな細い声は何をし、どこへ行くべきかを教えてくれます。王国の身を授けてくれるのです。その神聖な機会にブリガム・ヤングに教えることができたであろうあらゆる真理の中で、ジョセフが強調したのは主の御霊を得て保つことの大切さでした。愛する兄弟姉妹の皆様、私は神と御子と聖霊とが実際に生きておられることを証します。私たちのそれぞれがいつも主の御霊を受けられるように生活し、それによってこの末日に不可欠な導きと教えと守りという祝福を受ける資格を得ることができますように。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
松井聖徒イエスキリスト教会第176回年次総大会の模様をお届けしています。 私が総大会で指示を受けてから1年が経ちました。この1年に経験したすべてのことに感謝しています。私は主を愛しており、主の犠牲と福音に感謝しています。ヒンクレ大館長を愛しています。そして主の預言者として支持しています。世界中の忠実な生徒とともに預言者と使徒について証しし、主のために生涯を捧げることを誓います。数年前、私は宣教師たちと面接をしていました。冬の嵐が吹き始め、一日中吹き荒れていました。嵐の中、冷たい雨は雪に変わっていました。宣教師たちは周辺の町から集まり、自転車で来た宣教師もいます。しかしみんな例外なく快活で幸せそうでした。彼らは主の宣教師だったのです。同僚と自分の面接が済んだ順から、嵐の中彼らは福音を述べ伝えに帰っていきました。その宣教師の姿を決して忘れないでしょう。決意と献身が見えました。彼らが人々と主を愛していることが分かりました。彼らの愛情を感じました。その夜、私は同じ町の新見会に出席しました。嵐も収まってはいませんでした。開会の賛美歌が流れた時、伝道部の中で一番遠くにある宣教師たちがやっている支部長と副支部長がやってきました。彼らは冬のコートを取り、そしてその中にも2つのコートを着ていました。彼らも先ほどの宣教師たちのように悪天候などをものともしませんでした。主の御霊を感じていたのです。主の大義に仕えることを通して、言葉で表現しがたい特別な愛を感じていました。その夜、この宣教師たちを見ていて、ある経験をしました。寒い夜に出ていく伝道部中の宣教師の姿が心の目に映ったのです。ドアをノックし、また拒絶される宣教師、家やアパートで人々に教える宣教師、どのような状況でも人々にイエス・キリストの福音を教えるために彼らは最善を尽くしていました。そして幸せでした。私の中に説明できない感情が出てきました。御霊の賜物により、あらゆる地の忠実な宣教師に向けられている主の愛を感じました。それは私に心の変化をもたらしました。主にとって一人一人の宣教師がどれほど大切で、そして預言者がなぜ史上最高の宣教師だと語ったのかが分かりました。そして彼らがなぜ標準を引き上げる必要があるのかが分かりました。また監督や親やステーク会長、その他の指導者がなぜあらゆる支援をしなければならないのかが分かりました。大館長は自身の宣教師時代の経験を紹介し、主のために生き働くことを働こうと決意するときに、宣教師の心に起こる変化について説明しました。ヒンクレ大館長は宣教師のとき落胆していました。誰も聞かなかったからですけれども、あるときを境に落胆が決意に変わったのです。それは父からの手紙でした。ゴードンへ、お前の手紙を読みました。忠告はただ一つ、自分を忘れて御業に励みなさい。それからヒンクレ大館長は狭いアパートにひざまずいて、主に自分を捧げるために努力することを誓約しました。すると世界は一変しました。生活に日が差し、新たな関心が湧き、この国の美しさと人々の素晴らしさが目に入ってきました。人生で起きたすべての良いことは、あの時の決意が元になっているとヒンクレ大館長はおっしゃいました。そしてこうおっしゃいました。幸せになりたいです、それなら自分を忘れてこの大いなる大義に没頭し、全力で人を助けてください。私も同じことを若い男性に言います。幸せになりたいですか？それなら宣教師たちに加わって主のために人々に仕えてください。2年間を主に捧げてください。そうすれば全てが変わります。霧が晴れ、人々を愛するようになります。困難な仕事ですが、仕えているうちに大きな喜びが得られます。 伝道中も伝道後も忠実であるなら、ヒンクレ大官長のように言うことでしょう。私の人生で起きた良いことのすべては、宣教師になり、主に自分を捧げると決意したことが元いとなっていると。この祝福を享受できるのは若い長老に限られてはいないと大官長は言いました。夫婦宣教師は素晴らしく大いに必要とされています。若い姉妹は宣教師になる義務はないものの、大官長はこう言いました。私たちはいくらかの若い女性を必要としています。彼らは目覚ましい働きをします。健康やその他の理由で伝道を免除される人もいます。彼らを愛しています。彼らも他の方法で奉仕することができます。そして天御父から十分に祝福を受けるのです。1年前、バラード長老は各ワードから宣教師になるために少なくとも一人召しを受けられるように助けてくださいと言いました。多くの人がその要請に応え、また私たちはその要請にこれからも応えていく必要があります。兄弟姉妹、多くの監督がバラード長老の要請したことを長年実行しています。36年前、マッソン監督が我が家に来て私を監督室へ招きました。当時の世界の状況で、ワードからは限られた数の宣教師しか出られませんでした。しかし監督はあと一人監督宣教師を推薦できると言ったのです。そして何度も祈り、私が今伝道するよう主が望んでおられると言ったのです。私はびっくりしました。主はあなたにこれこれを望んでおられると、そのように聞いたのは初めてだったからです。行くべきであると主の御霊が証しをしました。監督にこう言いました。主が私に伝道をお望みなら行きます。すべてが変わりました。霧は晴れ、幸福と喜びが訪れました。いろいろな意味で私の人生で起きた良いことのすべては、主と主の子供たちに仕え、人生の2年間を主に捧げると決意したことが元いとなっています。もう一度言います。来て私たちに加わってください。来て清くなってください。喜んでください。来て人生の最高の時期を経験してください。また来て史上最高の宣教師に加わってください。これは主の技です。御父は生きておられ、イエス・キリストは現在この技を導いておられます。イエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
以前、赤信号で停車していた時、前に止まっていた車のステッカーにこうありました。私はしたいことをするんだ。どうしてそのような言葉をわざわざ貼ったのでしょうか。何が伝えたかったのでしょう。もしかすると自分のしたいことをして完全な自由を得ていると公言したかったのかもしれません。そのことについて考えたとき、皆が自分の好きなことだけをすれば、世の中は非常な混乱に陥るだろうと思いました。この考えについては、社会の中にいくらかの混乱があることは明らかです。メディアや広告、娯楽、そして至るところでしたいことができれば自由で幸福になれるという考えが広まっています。この考えによれば、ただ愉快で楽しく自分の欲求を満たすかどうかだけを基準に物事を決めています。天の御父はもっと良い考え方を教えてくださっています。それは真の自由と幸福を与える偉大な幸福の計画です。モルモン書にはこうあります。そして時が満ちると、人の子らを堕落からあがなうためにメシアが来られる。人の子らは堕落からあがなわれているので、すでに常しえに自由となり、善悪を知るようになっている。 彼らは神が下された戒めによって大いなる終わりの日に律法に伴う罰を受けるほかは思いのままに行動することができ強いられることはないのである。そのため人は肉においては自由であり、人のために必要なものはすべて与えられる。そして人はすべて人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔はすべての人が自分のように惨めになることを求めているからである。私たちはこの世に生まれた時、選択の自由という神が下さった賜物と特権を天から携えてきました。選択の自由のおかげで人は決断し選ぶための権利と力があります。選択の自由は永遠の律法です。ブリガム・ヤング大官庁はこう教えました。これは永遠の過去から永遠の未来にわたって常に存在する律法です。すべて英知を有する命は選択する力を持たなければなりません。ウィルフォード・ウッドラフ大官庁はこう語っています。選択の自由は神の統治と生態の下で人が受け継いできたものです。神は世界が存在する前に天の中の天において選択の自由を持っておられ、ルシフェルと彼の側についた者たちの攻撃から保持し守られたのです。選択の自由があるため、皆さんも私も全人類が責任を負うものとなっています。つまり歩む道や生活、行為において責任を負うものとされているのです。主はアブラハムに霊の永遠の性質と、アブラハムが生まれる前から選ばれていたことを教えたとき、地上に来る大切な目的をこう説明しました。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。選択の自由があるため、この地上の生涯は試しの期間になっています。もし選択の自由という賜物がなければ、御父が命じられるすべてのことを行うと証明することはできないでしょう。選択の自由を使うためには、善悪をわきまえなければなりません。また選択する自由を持ち、選択の自由を使った後にその結果が伴わなければなりません。私は天の御父の戒めを守るときに信仰が強まり、知恵と霊的な強さが増し、正しい選択をするのが容易になることを学んできました。偉大な模範であるイエス・キリストは選択の自由の完全な模範を示されました。天におけるあの会議で、御父の計画が示され、地上に来て肉体を受ける機会を授かると告げられたとき、初めから御父に愛され選ばれたものである愛子は、こうおっしゃいました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。私たちも同じ基準で選択すべきです。したいことをする代わりに、御父が望まれることを行うというモットーを持つべきです。そうするなら主の祝福が注がれると確信できるでしょう。都合の悪い時に選択を迫られる場合もあるでしょうが、私に分かっているのは、自分の予定では都合が悪い時であっても正しい選択をするなら、たとえその時には分からなくても 主がご自身の方法で私たちを守ってくださるということです。1989年にドイツハンブルク伝道部から東ドイツのドレスデン伝道部に、ね、転任した当時は、私たち家族にとっては都合の悪い時期でした。子供たちはハンブルクの新しい学校に慣れた頃で、今度は東ドイツの社会主義的な学校制度に慣れることを余儀なくされました。しかも一人の子供は学校を卒業するために西ドイツに残ることになったのです。しかしこの経験から、初めは難しく思える選択でも、後には家族全員にとって祝福に転じることを学びました。誰の問題を解決するにも、主にはご自分の方法があるのです。愛する兄弟姉妹、天の御父がくださった選択の自由という素晴らしい賜物に感謝しています。御父の子供であると知っていることに感謝しています。たくさんの個人的な経験から、天の御父が私たちを愛し気にかけてくださっていると知っています。イエスはキリストであり、神の御子、救い主、贖い主であり、ジョセフ・スミスは御父と御子にまみえた回復の預言者です。またヒンクレ大官庁が今日の預言者であることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する兄弟姉妹、皆さんが主と主の福音を愛していることに感謝しています。道徳が廃れ、結婚が地に落ちた現代にあって、皆さんはどこに住んでいようと義にかなった生活の模範です。世界中を旅する幹部の兄弟たちは、時々気になる光景を見かけます。最近飛行機である夫婦の後ろに座りました。妻が夫を愛しているのは明らかでした。夫のうなじを撫でる妻の指には結婚指輪がありました。妻は夫の気を引こうと夫にもたれかかったり、頭を夫の肩の上に乗せたりしていました。しかし夫は妻の存在を意に介していないようでした。ひたすらコンピューターゲームをしていました。着陸するまでずっと夫は小さなゲーム機に夢中でした。妻に一度も目を向けず、話しかることもなく、優しさを求める妻に無関心でした。そんな夫に大声で言いたくなりました。君、目を開けて、見えないのかい。ほら、よく見て、奥さんは君を愛しているんだよ。君を必要としているんだ。この夫婦についてそれ以外のことは何も知りません。あれ以来会ったこともありません。私の心配するかもしれません。私の心配を知ったとしても、コンピューターゲームの遊び方を知らない私の方こそ、あの夫の目には気の毒に映るのかもしれません。しかし次のことは熟知しています。男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心を成すものであるということです。また地球が創造され、主の教会が回復されたのは、家族が永遠に結び固められ奨励を受けるためであるということです。そして主の技の根幹を揺るがすために、サタンが巧妙な手段で家族と結婚という神聖な制度を攻撃しているということです。結婚にはどんな人間関係にも増して大きな幸福をもたらす可能性があります。しかしその幸福を十分享受していない夫婦もいます。そのような夫婦は恋心が薄れ、互いの存在を当たり前に思い、他の興味や無関心の影を放置しているため、本来享受できる喜びを見失っています。もっと丁寧に養えば、結婚生活は幸せなものになります。成熟した独身の教会員が大勢いることを理解しています。独身者自身に非はなくとも、人生の試練に一人で対処しています。 忠実な生徒は主ご自身の方法と時にかなって全ての祝福が与えられることを皆が思い起こせますように。既婚者にもこれから結婚する人にも喜びに満ちた結婚生活を送る2つのステップを紹介しましょう。最初のステップは結婚の教義上の基礎を理解することです。結婚とは一人の男性と一人の女性の合法的な結びつけであると主は宣言されました。結婚は人のために神によって定められている。それゆえ人が一人の妻を持つこと、また彼ら二人が一体となることは正当である。これはすべて地がその創造の目的にかなうためである。悲しいことに世界は結婚に別の定義を与え、結婚制度を破壊する方向に進んでいます。そのような陰謀は神の計画に反しています。それゆえに人は父母を離れその妻と結ばれ二人のものは一体となるべきであると言われたのは神ご自身なのです。聖文はさらにこう断言しています。主にあっては男なしには女はないし、女なしには男はない。結婚とは社会秩序を作り出す工場、美徳の源泉、そして永遠の昇栄への基盤なのです。結婚とは永遠の制約として神が定められたものです。結婚とは清い心で大切にし敬うなら清められるものです。結婚の絆は夫婦だけのものではありません。神もその絆の中におられます。夫婦は互いに愛と関心を示合う厳粛な責任を負っています。その絆元に生まれた子供は神から賜った修行です。家族を花に例えるなら、結婚はつぼみで花が咲くのは親になってからです。その花束は孫たちに恵まれる時に一層美しく咲き誇ります。家族は神の王国のように永遠になり得るのです。結婚は戒めでもあり、人を高める福音の原則でもあります。結婚は神が定められたので、伴侶が肉体的に愛を表現することは神聖なことです。しかしその賜物の神聖さがあまりに頻繁に損なわれています。下品な言葉やポルノグラフィーで夫婦の性的関係を汚すなら、その聖なる賜物の価値を損なうだけでなく、創造主を不快にさせてしまいます。真の幸福は自分の清さにかかっています。聖文は清くありなさいと命じています。結局のところ結婚とは夫婦を火の境の昇栄と高めるための制約なのです。主は結婚を死を超えて継続するものと定められました。主は家族を神の王国において永遠に続くものと計画されました。主は神殿を備え、聖者と死者のために神殿で儀式を行うように計画されました。神殿で結び固められた夫婦は神の技を完成させるために欠くことのできない大いなる絆を築き始めるのです。結婚に関する教義は個人の選択の自由と責任まで及びます。人は皆自分の選択について説明する義務があります。子供に恵まれた夫婦は子供にどんな愛情を注いだか神に報告する義務があるのです。神権指導者と面接するときに私はよく、どのような優先順位で責任を果たしていますかと尋ねます。普通は教会の重要な召しを最優先しているという答えが返ってきます。家庭での責任について思い出す人はわずかです。 しかし神権の職も鍵も飯も定員会も家族を省栄させるためにあるのです。神権の権能が回復されたのは家族が永遠に結び固められるためです。ですから兄弟たち、神権者として最大の務めは結婚に養いを与える、すなわち妻を世話し敬い称え愛することです。妻と子供にとって祝福となってください。以上の教義上の基礎を心に留め、第二のステップ、すなわち夫婦の絆を強める具体的な行いについて一緒に考えましょう。いくつかの提案をします。夫婦でよく考え、自分たちの状況に応じて必要なものを取り入れてください。私の提案は、感謝する、理解する、熟慮するという行為を表す3つの動詞からなります。感謝する、つまり愛しているよとかありがとうというのは難しいことではありません。しかしこのような愛と感謝の言葉は、優しい心遣いに感謝する以上の何かを表します。それは優しい礼儀となります。伴侶が互いにそれぞれの長所を探すようになり、お互いに真心から褒め合うようになると、妻も夫もその褒め言葉にふさわしい人間になろうと努力するようになるのです。提案その2、伴侶をよく理解すること。これもまた大切です。理解するとは時間をとって共に計画することでもあります。夫婦は互いに意見を述べ、聞き合うための2人だけの時間が必要です。協力し、同等のパートナーとして助け合う必要があります。肉体的にも霊的にも親密さを養わなければなりません。高め合い、励まし合うように努力する必要があります。互いの目標を理解したときに夫婦はさらに一致します。祈りによっても理解は含まれます。伴侶の良い行いや必要について具体的に祈るなら、夫婦の絆が強められます。三つ目の提案は、熟慮することです。この言葉の英語コンテンプレートには深い意味があります。元はラテン語で、コンは一緒に、テンプラムは瞑想するための空間や場所という意味です。神殿を意味するテンプルも同じ語源です。夫婦がたびたび一緒に神殿で熟慮するなら、神聖な制約をもっとよく記憶し守ることができるでしょう。神殿にたびたび参入し、家族で定期的に成分研究をするなら、夫婦の絆を育み、家族の信仰を強めることができます。熟慮することを通して夫婦の思いが完全に一致し、また主と共に一致するようになります。熟慮することを通して夫婦関係も神の王国も発展します。主は言われました。この世のものを求めないで、まず神の王国を築き、神の義を打ち立てることを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。既婚者一人一人がこの提案についてよく考え、絆を強めるための具体的な目標を立ててくださいますように。まず心から望んでください。霊的な一致と目的を祝福するために必要な行動を見つけてください。何より利己的な思いを捨ててください。無私の心と寛容の精神を持ってください。比類ない賜物が天から与えられていることを毎日共に祝ってください。
ハロ
ルド・リー大官庁は言いました。私たちが携わる主の御業の中で最も重要なものは、私たち自身の家庭という囲いの中で行われるものである。またマッケ大官庁は言いました。いかなる成功も家庭における失敗を償うことはできない。夫婦として二人の絆には神聖な目的があると誘ったとき、神がお互いを合わせてくださったのだと深く悟ることができたとき、 皆さんの視界は広がり、理解が深まることでしょう。そのような思いが私が長年愛唱している歌の詩の中に表されています。君は僕のもとに来た、ただ愛だけを携えて、君は僕の手を握り目を上げてと言った。すると広い世界と希望と喜びが見えた、君が来てくれたから。君は僕に優しく語りかけた。足元にはバラが咲いていた。涙と喜びを通り抜け、僕は君にたどり着いた。君が話しかけてくれたから。神は君を僕にくださった。君を大切にするよ。光と闇をくぐり抜け、いつまでも神の愛で僕らの愛が清められますように。神が君を僕にくださったから。すべての夫婦が絆を強められますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今晩、参観標準時の6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡いたします。明日からサマータイムに移行されますので、今晩お休みになる前に時計を1時間進めておいてくださるようお願いします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝、参観夏時間の9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくださったブリガム・ヤング大学合同聖歌隊に感謝します。十二使徒定員会のエルトン・ペリー長老がこの部会の最後の話者です。ペリー長老のお話の後、聖歌隊が我に来よを歌います。閉会の祈りは70人のグレン・エル・ペイス長老です。ではペリー長老。
Thank you, President.
ありがとうございます。私は 1,2 年前にユタ州ローガンにあるインスティチュートを訪問しました。その建物は改築が終わったばかりでした。工事をしている時に作業員が礼拝堂から古い説教壇を取り外そうとしていると、棚の中から長い間密封されていた品物が見つかったそうです。開けてみると中には生産のトレイが入っていました。年代物のようでした。生産のカップがガラス製だったからです。その一つが私のところに送られてきました。おそらくガラスのカップの時代を知っている唯一の年寄りに送られたのでしょう。このガラスのカップを見て楽しい記憶がよみがえりました。私が12歳の誕生日を迎えた時、生産式ではガラスのカップが使われていました。その12歳の誕生日は日曜日でした。私は何年もの間生産を配る羊を見ながら、いつかアロン神権を受けてあのような特権に預かりたいと思っていました。ついにその日が来て、私は朝早く教会で第二副監督のアンブロズ・コール兄弟から面接を受けることになりました。私は教室に招き入れられ、祈るように言われました。それからコール兄弟は聖典を開いて教義と誓約の13章を読みました。私と同じしもべであるあなた方にメシアの御名によって、私はアロンの神権を授ける。 これは天使の働きの鍵と悔い改めの福音の鍵と罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。またデビの子らが再び義を持って捧げ物を主に捧げるまで決して再び地上から取り去られることはないであろう。コール兄弟はこの章について説明するよう私に言いましたが、私の答えは全く不完全なものでした。そこで時間をかけて真剣を持つ意味について説明してくれました。神から託された力を行使するには真剣を持つふさわしさが必要です。真剣者としてふさわしい人は正当な権能を持って人類の救いのために定められた儀式を執行することができます。この権能は真剣の系譜を通じて救い主ご自身から直接与えられるものです。コール兄弟との面接は無事に終わったようです。私は羊定員会の集会へ案内されたからです。そこで監督と副監督が私の頭に手を置きました。その監督は実は私の父でしたが、私にアロン神権を授け羊の職に選任しました。それから羊の兄弟たちが私を真剣定員会の一員として支持してくれました。その日の夕方の聖餐会で私は初めて真剣を行使しました。ワードの会員たちに聖餐を配ったのです。その日私にとって聖餐は新たな意義を持ちました。聖餐のトレイが会員の間を回っていくのを見ながら、人によって聖餐を受ける態度が違うことに気がつきました。何も考えていないように見える人もいましたが、多くの人は敬虔な態度で聖餐を取っていました。私は長年にわたって数多くの聖餐会に出席してきましたが、どれも単なる集会ではありませんでした。聖餐を取るときに私たちは聖なる場所で神聖な時間を過ごします。教義と聖約の59章で主から与えられた戒めに従ってこれを行うのです。またあなたは世の汚れに染まらずに自らをさらに十分に清く保つために、私の誠実に祈りの家に行って聖式を捧げなければならない。時の初めから、すなわち世が組織される前に神は計画を示されました。戒めに対する従順に応じてご自身の子供たちを祝福されるのです。しかし神は私たちがこの世のことで時々思い煩うことや神と交わした誓約や約束を定期的に思い起こす必要があることもご存知でした。アダムに与えられた最初の戒めの一つは、主を礼拝し主への捧げ物として群れの遺言を捧げることでした。この儀式が与えられたのはイエス・キリストがこの世に来てご自身を儀式として捧げられることを思い起こさせるためでした。聖文にこうあります。アダムは主の戒めに従順であった。多くの日の後、主の天使がアダムに現れていった。あなたはなぜ主に犠牲を捧げるのか。アダムは答えた。わかりません、ただ主が私に命じられたのです。すると天使は語っていった。これは御父の恵みと真理に満ちている一人子の犠牲の雛形である。その日から救い主の時まで天の御父の子供たちは犠牲を捧げるように命じられました。それは救い主の贖いの犠牲とともに終わりを告げるのです。そして救い主は贖いの犠牲となられる前夜、主の晩餐である聖餐を定めて全人類のために行われる主の贖いを思い起こさせるようにされました。このように主は古代の犠牲の立法を通して、また聖餐を通して 私たちが主の約束を覚え、主の模範と御心に従う必要があることを忘れないようにしてくださったのです。新約聖書には主が弟子たちに聖餐を与える様子が描かれています。マタイによる福音書の26章26節から28節です。一同が食事をしているとき、イエスはパンを祝福してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べよ、これは私の体である。また杯を取り、感謝して彼らに与えて言われた。この杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。モルモン書の第3ニファイ18章には、救い主がニファイ人に聖餐を与えておられる様子が詳しく記されています。さて、イエスは弟子たちにいくらかのパンとブドウ酒を持ってくるように命じられた。そして彼らがパンとブドウ酒を取りに行っている間に、イエスは群衆に地に腰を下ろすよう命じられた。そして弟子たちがパンとブドウ酒を持ってくると、イエスはパンを取り、それを裂いて祝福された。それから弟子たちに与えて食べるように命じられた。彼らが食べて満たされると、イエスは群衆にも与えるように命じられた。そして群衆が食べて満たされると、イエスは弟子たちに言われた。見よ、あなた方の中の一人を聖任しよう。私はその人に力を授け、彼がパンを裂いて祝福し、私の教会の人々、すなわち私の名によってバプテスマを受ける人に与えることができるようにしよう。またあなた方は私がしたように、すなわち私がパンを裂いて祝福し、それをあなた方に与えたように、いつもこれを行うように努めなさい。私があなた方に示した私の体を記念してこれを行いなさい。それはいつも私を覚えているということを死に示す証となるであろう。そしていつも私を覚えているならば、私の御霊を受けるであろう。さて、イエスはこれらの御言葉を語ると、弟子たちに器のブドウ酒を取って飲むように告げ、さらに群衆にも与えて、それを飲ませるように命じられた。そこで弟子たちはそのようにして飲んで満たされた。また彼らは群衆にも与え、群衆も飲んで満たされた。弟子たちがこれを成し終えると、イエスは彼らに言われた。あなた方はこれを行ったので幸いである。これは私の戒めを守ることである。またこれは私の命じたことを、あなた方が喜んで行うということを死に証明するものである。私たちは主から命じられたことを喜んで行うように指示されました。当然のことながら、現代においても聖餐を受けるように命じられています。教義と聖約にはこのように記されています。教会員は主イエスの記念としてパンとブドウ酒を受けるためにしばしば集まることが必要である。聖餐に預かる目的はもちろん主と交わした聖約を新たにすることです。聖約についてデルバーデール・ステープレー長老はこう述べています。主イエス・キリストの福音は神とその民との契約です。権威を受けた神のしもべからバプテスマを受けるとき、神の御心を行い、神の戒めに従うことを契約します。聖餐に預かることにより、主と交わしたあらゆる契約を新たにし、御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守ることを誓うのです。 聖餐は教会の最も神聖な儀式の一つです。聖餐をふさわしい状態で受ける人は霊的に成長する機会が与えられます。子供の頃、聖餐が配られる間、美しい音楽が演奏されていることがありました。するとすぐに幹部の兄弟が演奏をやめるように指示しました。主と救い主の贖いの犠牲よりも音楽の方に人々の心が向いてしまうからです。聖餐が執行されている間、この世のことは脇に置きます。それは霊的再生の時間であり、一人一人に与えられるその儀式の深い意味を考えながら過ごす時間です。単なる習慣として何も考えずに聖餐を取っていると、霊を再生させる機会を失ってしまうでしょう。メルビン・J・バラードス長老はこう言いました。聖餐を受けるときに頭からつま先まで全身が温かい御霊に包まれることを私は証しします。皆さんの霊の傷は癒され、重荷は軽くなります。この霊の食物を心から望むふさわしい人に慰めと幸せとが訪れるのです。聖餐をふさわしい状態で受ける人は救い主の犠牲を思い出します。不死不滅の祝福をもたらすため、主が命を捧げ世の罪を負われたことを思い起こすのです。そして救い主の御名を受け、主を常に忘れず主の戒めを守ること、すなわち神の口から出る一つ一つの言葉に従って生きることを神に約束するのです。両親の皆さん、皆さんには毎週聖餐会に出席する大切さを家族に教える責任があります。それを家族の習慣にするのです。どの家族にも救い主の教えと福音に従って生きるという決意を新たにする時間が必要です。自らをよく備えた家族は敬虔な気持ちで聖餐式に出席し、聖餐に預かる機会に感謝することでしょう。私が行楽地で休暇を過ごした時の経験を思い出します。滞在期間に日曜日が入っていたので、家族で最寄りの礼拝堂に出かけ聖餐会に出席することにしました。他にも行楽地に来ていた家族がたくさんいて、礼拝堂はいっぱいになりました。監督は聖餐会が始まる前に適切な服装をしているふさわしい執事がいれば聖餐のパスを手伝うように呼びかけました。白いワイシャツにネクタイ姿の執事がたくさん前に進み出て、大勢の出席者に聖餐を配る手順が説明されました。儀式は敬虔な雰囲気の中でスムーズに行われました。出席者を見ると多くの人がその聖餐会で御霊を感じているのが分かりました。行楽地に戻ってからの安息日の活動は平日の過ごし方と全く違っていました。ボートは岸につながれ、湖で泳ぐ人はほとんどいません。安息日のドレスがふさわしく感じられました。そこにいた家族は主の約束が成就するのを目にしたのです。主の聖なる日に祈りの家に行き、戒めに従う誓約を新たにすることにより、世の汚れに染まらず自らをさらに清く保つことができたのです。安息日をさらに敬虔に過ごしたいという思いを持てますように、聖餐に預かるという特別な祝福と聖餐が人生に及ぼす意義をさらに深く理解することができますように、またいつも主を覚え主の戒めを守れますように。そうすればこの世での目的と永遠の世への希望が与えられるでしょう。これは主の技です。私たちは主の技に携わっています。主は生きておられます。主はイエス・キリストであり世の贖い主であられます。この素晴らしい福音に感謝しています。この聖餐式が与えられていることに感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father in heaven,
天のお父様、この総大会のこの部会を終えるにあたり、お父様に感謝を申し上げます。世界中で多くの言語を通して、また様々なメディアを通してこの放送を送ることができました。お父様からいただいている聖霊の賜物に感謝しています。ここから述べられたメッセージがその賜物を通して人々に伝わりました。預言者、聖権者、経営者を支持できましたこと、またその他の指導者を支持できましたことを感謝しています。私たちが地元の指導者を支持できますように、私たちが預言者であるゴードン・B・ヒンクレ大官庁を今日ここに共に、この会に預言者と共に参加できますことを感謝しています。預言者を愛しています。彼の長きにわたる奉仕に心から感謝しています。預言者が恩子の方に私たちの心を向けてくださることを感謝しています。お父様、多くの人がさまざまな理由からこの会に参加しました。御霊が彼らの心を貫き、そして彼らが進んでこれからも前進していけますように。また御霊を通して確信を得た私たちは、今日ここで聞いた事柄を通して事柄から多くを学べますように、またこの会で音楽を提供してくださった皆さんに感謝しています。私たちがここで得た確信をさらに強くしますように。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。松井聖とイエスキリスト教会第176回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションがお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。